皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はブロックチェーンの時代です。ブロックチェーンもですね、相当進化してきましたですね。2017年の末に大暴騰してですね、18年の頭に大暴落したと、ビットコインですね。あそこから本格的な実用化が、まあ広がりまして、2年ですか。8年、9年とね、2年で随分広がった感じがします。で、今回そのウイルスの話が出てきますけども、もうこうなってきたら、人のシステム、人の管理するシステムって無理ですよね。だって出勤できないんだもん、人が。ねえ、集中的になんか管理するったって、人が出勤できないし、で、人が集まるってことは危ないわけでしょ。それは分散化しててですね、人が出勤していなくても、しかも中枢っていうものがなくても、動いてなかったら始まらないじゃないですか。で、どっかですね、コンピューターセンターみたいなところは全館感染したと、入れませんと、みんな止まりますと。で、役所もですね、あれ立てこもってますよね。役所の中ウイルス感染したらそれっきりでしょ。軍隊だってですね、そんなでっかい空母持ってたと。空母の中でウイルス感染したら、まあそれっきりですよね。で、潜水艦もそうだよね。偉そうなこと言って、潜水艦の中にウイルス感染したらそれっきりですよね。ウイルス閉じ込めるってあんな目に見えないものですね。閉じ込めようと思うことは自由だけども、本当にですね、ウイルスが閉じ込められるかどうかは、さっぱりわかんないですよね。しかもウイルスって変異していくわけですから、ああいうの考えるとですね、本当こう、集中しているもののリスクっていうのは、ものすごく浮き彫りになったと思いますよね。それからやっぱりその、金の力ではいかん、なんともならないのがウイルスですよね。これは中世のペスト例にありますよね。王様の乞食もですね、狂ってそのまま死んでいくと、病気でね。だからその死の舞踏ってやつですよ。中国の今回のね、ビデオって言いますか、YouTube じゃないあれ、Twitter だな、見てると、本当に頭狂っちゃってですね、ビルからお誘われてる人いますよね。あるいはその飛行機にして、紙飛行機にして飛ばしてる人いますよね。頭おかしくなっちゃったんだね。おかしくなっちゃったというか、まあ、いよいよ死ぬという時に、この紙幣持ってても何ともならないわけでありますよね。なんか漫画みたいな話だけども、本人にとってはまあ絶望の極致っていうことなんでしょうけども、まあお金というものがどういうものなのか、よく示していますよね。だいたいクルーズ船だってあれ、クルーズ船乗るにとってはものすごい金と時間のある人ですよね。世の中で一番金と時間のある人が乗るのがあのクルーズ船ですよね。それがなんかこう地獄の収容所と化しちゃってるわけだから、金の力でいかんともしがたいってまさにあのことじゃないですか。ああいうの見てると、まあやっぱりなんかその世の中一巡したってことわかるんですね。あるいはなんかアフリカの方ではものすごいバッタが繁殖してますよね。ものすごいバッタが繁殖して食料みんな食っちゃってると。1000万人以上が今、人道的危機だって言われてますよね。アフリカ、東アフリカですね。どうすんのかと。そんなたくさんのそのバッタ、どうやって処分するのかと。いやもうそれは、お手上げですわね。オーストラリアではものすごい大火があったと。そしたら今度はものすごい洪水だってわけですよ。もうなんかひっちゃかめっちゃかで、ね、いくら金があったって、そういう話はいかんとも解決がつかないわけですよね。まあこういうのを見てくると、要するにこの今までの秩序っていうのは、ある種の環境の中で初めて成り立つわけであって、その環境が壊れた場合には全く役に立たないってことですね。で、やっぱりその、回避の手段としては、まあみんな言われてるように、まず一つは文献化するってことですよね。それから、分散化ですね。文献化して分散化するってことですよね。それからやっぱりフェアなシステムにするってことですね。なんて言いますかね、牧場主と家畜みたいなことやってるからですね、双方、まあみんながその、弱くなってしまうわけで、みんなが毎日真剣に生きてないといけませんわね。チコちゃんの言葉じゃないけどね、最近はみんなぼーっと生きてんですよ。金持ちも、それから金持ってない人もみんなぼーっと生きてるわけ。これが最大の問題ですよ。ぼーっと生きないためにはね、 今日頑張らないと明日ないかもしれないっていうね、適度のその緊張感をね、ちゃんとこう、広げていかなきゃいけないわけね。しかもそれはですね、緊張感もですね、絶望的な緊張感じゃダメなんですよ。もうダメだと、もういかん。いかんともしがたいっていうんじゃ、もっとこれが悪影響で、だからその本当の意味での緊張感っていうのは、やばいと思ったら自分で行動できる自由を持ってなきゃダメなんですよ。で、それがやっぱり本当に横型社会で、その支配と従属の中にいたらね、やばいと思って身動きつかないから、やばいと思うことやめちゃうでしょう。最悪のことになっていくわけね、どんどんどんどん。で、上の方も何も考えてませんから、牧場のですね、家畜を飼ってる方もですね、何も考えずにぼーっとしてますから、いや、牧場主も家畜も共倒れしちゃうんです、最後はね。最悪のことになるわけでありますよ。うん、だからそうなってくると、やっぱり、なんとかしようと思ったら、この自分で行動できなきゃいけないわけで、そのあたりのなんか行動の自由もこれから確保しなきゃいけ、していかなきゃいけませんですよね。これからやっぱり、情報ですわね。もう、この世の中情報の時代でありますから、Google にしろ、Facebook にしろ、Amazon にしろ、人の情報を大量に集めて、これで飯食ってるわけだよね。まさに情報資本主義というわけで。で、まあだから、一箇所に情報を集めて誰かのですね、商売の道具にされたんじゃ叶いませんから、まあ、お互いに情報についてもフェアでありましょうということになりますね。そうするともう本当はブロックチェーンの時代ですよね。今回だからこのウイルス広がっていく中でブロックチェーンの話はかなりあちこちで出てきますよね。このコロナウイルスをブロックチェーンでどうするかっていうのは様々な面で今、話が出てるし、これからその、金融ですよね。もうとにかく去年から銀行の人員削減、ものすごいじゃないですか。あれみんなその新しいテクノロジーに変わるわけでしょ。人がいらない、支店がいらないっていう時代ですよね。その中核にある、フィンテックの中核にあるのがブロックチェーンですよね。ものすごい勢いで変わってきますよね。で、ここでいわゆる量子コンピューターが出てきたから、量子対戦暗号という形で、暗号システムはブロックチェーンに限らず、こう近いうちにこれ全部入れ替わりますよね。で、スマホの能力も向上してるから、スマホでほとんどのことがどんどんできていくわけで、だからまあ本当に生身の人間一人と、それからデジタル機器一つがいつも対になって世の中を動いてると。生身の人間が一人一つずつ最低ですね。最低一つずつ、デジタル機器を持ってると。まあ、スマホみたいな。こういう前提で社会が組み直されていくわけですよね。だから変な役所とかですね、それもいらないんですよね。変な役所だとか、本社だとか、本社っていうかそのコンピューターのなんか使って人々を支配するための場所だとかですね。こういうものいらなくなっていくわけですよね。分散型になってきますから。これはだいぶ変わっていくわけで、ちょっと整理すればこのブロックチェーンっていうのは管理のシステムですよね。特にそのスマートコントラクトなんか入れられれば、これ本当に管理のシステムで、データを蓄えるだけじゃなくて、様々な指示を発することができるわけですから、まさに管理でしょう。それから AI っていうのは人工知能ですけども、これが判断のシステムですよね。だから IoT ってこれ物のインターネット、これ報告のシステムですよね。それからロボット、これは作業のシステムですよね。だからもうこんなのが入ってくるだけで、ほとんどのこの、まあ、機械的な作業って言いますか、手順が大体決まってる作業、大体でいいんですよ。その、人工知能が、機械学習ってやってくれますから、まあ、大体手順が決まってるようなやつは、ほとんど機械がやってくれるわけですよね。そうすると別にそれね、どっか一つに集めてやる必要もないし、みんな分散型処理でやっていけばいいわけだし、ウイルスのことでも何でもね、金融機でも発生したら、まあそのね、危機に毒されてないところを生かして、全体をまた動かしていけばいいわけでありますから。まあその、いわゆる全般的な危機に対しては、非常に強くなりますよね。まあそういうふうに変わっていくんでしょうね。で、特に今回の場合見てるとですね、やっぱりこの中国政府の情報隠蔽っていうところがものすごく人々怒ってるところですね。中国人も外国人も情報隠蔽とかですね、情報を操作するっていう部分を回避するのがブロックチェーンですよね。だから中国政府はこの一生懸命ブロックチェーンを生やし立ててですね、これをもっとその使って中国の経済を持ち上げようとか言ってんですが、中国共産党が嘘をつかないためにブロックチェーンを使う。だからみんな開発するとは一言言ってませんよね。 中国共産党が嘘をつかないためにこそですね、ブロックチェーンは大事なんですね。でもそこにブロックチェーン入れたら中国共産党はその瞬間になくなりますよね。すごい矛盾を抱えていて、まあどうするのかなと思ってたら、どうもやっぱり矛盾が一気に表面化したんじゃないですか。これはいいと、今回のコロナウイルス、武漢ウイルスの問題を克服する最大の方法は、中国共産党をブロックチェーン化してですね、で、あれをその横型支配にすればいいと、習近平の顔色を見る忖度政治を応援すればいいと、これが結論だよね。本当結論ですよね。そうすると中国だいぶ救われますよね。中国共産党はだからまあ名前を使ってもいいけど、もう横型であると。これこそ革命であると。ね、中国の国家は革命で前進前進って言ってんだから、ほら、大事ですよ。ブロックチェーン入れて中国共産党のね、あらゆるデータは、隠蔽できないようにして、改ざんできないようにして、ね、それでその中国人民が幸せになれば、最大の革命であります。毛沢東も泣いて喜ぶでしょうからね。まあ、そんな感じでですね、行くんじゃないんですか？だからこれ、本当ブロックチェーン時代の到来ですよね。まあ、日本なんか言う当たり前のことだよね。その黒塗りの紙が出てきたりですね、そのないはずの資料がまた出てきたりとかね、オカルトやってるわけですよ、日本の安倍政権ってやつは。ねえ、ないって言った資料が出てきたりさ。ねえ、ああいうオカルトやってるのかはもう全部ブロックチェーンですよね。一切嘘つけないようにすると。それからもう、ややこしいシステム一回やめちゃってですね、全部簡単なシステム切り替えちゃったらいいんだな。細かいことじゃなくて、もう大雑把のところでいいわけですよ、最初からね。いつまでも細かくやっててもしょうがないしですね。まあ、だから単純にシステムを入れ替えちゃうと。めんどくさいところ切り捨てると、いいと思いますよ。どうせこの金融危機、経済危機をものすごいものがあるし、ウイルスだってとんでもないことになってるから、この後始末なんてですね、多くの人の想像を超える世界ですよ、これ。だからそうなってきたらですね、細かいことなんか言ってらんないわけですよ。大掴みにどうするかっていうのを決めて行動するしかないですよね。大体これだけですね、大量にこの飛行機止めたりですね、人の移動を止めるとですね、それ動かすのって一番大変なんですよね。何でもそうなんですけども、例えば台風のね、雨のこの避難指示なんかもそうなんですけども、出すのはまあ割と危ういからパッと出せるんですが、解除するってすごく難しいんですよね。まあ台風なんかだったらですね、あるいは川の水だったらこの水位が下がったりね、風が収まるのを見ればまあ大体わかるんですけども、じゃあウイルスってここで収まって間違いなくこのまま沈まるっていう保証はどっかありますかね。それからその金融危機だってもう全然大丈夫だと、もうその危機は済むなくなったという宣言できるところなんかあるんでしょうかね。なかなかないですよね。要するにこれだけものすごい移動制限とかかけるとですね、移動制限の解除をするというのはものすごく難しいんですよ。例えばどっから移動制限解除した途端にまたなんかですね、ウイルス感染者が増えたとか言ったらまた大騒ぎでしょ。二度と解消できないとかね。前の SARS の時もそうでしたけども、一旦その制限かけるとその解除ってものすごく難しいんですよね。そうするとますますですね、ブロックチェーンみたいなものを使って人がそれこそ家にいながら、役所とかなんかややこしいとこ行かなくてもですね、仕事ができる体制に切り替えるってことはものすごく重要なことですよね。職場もどんどん分散化しておくと、一箇所に集まってやるからものすごい危機的になるんで、分散してやると、タブレットとですねスマホだけあれば大抵の仕事ができる。でもその多くはこれから機械になっていくわけだから、そうすると人はですね、それこそ社会貢献のために生きていくと。それでやっぱりそのまず免疫力がないと困るから、やっぱ普段から免疫を上げる食べ物とかね、生活していかなきゃダメでしょう。対症療法の西洋医療の前にですね、体の免疫力を上げることやんなきゃダメですよね、それ。だから生活を全部変えていかなきゃいけませんよね、衣食住をね。でもそれやればできることですから。で、要するに、この人がストレスを感じる多くの仕事はこれから機械が変わってくれます。機械が人の仕事を奪って大変だって言うんだけども、いやだから人こそですね、今までね、本当はやんなければいい方に仕事をやってたわけで、機械がやってくれるのはそっちに任せてですね、新しいことやればいいわけでありますね。だからそういうふうに頭を切り替えればですね、大チャンス到来なんですよね。だからいかにこれから人は人らしく、 より人と自然が調和した世の中を作るから、本当フリーハンドをここで手にすることになりますね。だからこのブロックチェーンなんかはですね、そういう時代の到来の一番中核をなす考え方なんじゃないですか。で、まあいろいろ技術的にはまだまだ開発すべきことがあるんですけども、まあそれはその時間とともに皆さん直していきますよ。インターネットだって、なんスマホだったって、もう日々ねみんな直してるし、飛行機もそうだよね。ボーイングみたいにバカなことをすると会社なくなるぐらいなことになるわけで、だからやっぱこう変なことやったらアウトになりますし、やっぱり王道行けばいいわけだし、まあある程度こう時間をかけてみんなが認めたものから積み上げていくと、普及するものはね、だからこそ新しい開発はどんどんどんどんやっていかないと、追いつかなくなるという、まあそういうことだと思いますから、まあそれはそのみんなのバカでもないしですね、まあやってたらそれなりに新しい技術は世の中を救うことになると思いますよね。でも同時にその技術を超えたものですよね、大宇宙とつながることとか、まあ体の免疫力みたいなものは全部そういうことですからね。自然治癒力ってのは言ってみれば大宇宙に備わってる根源的な力でしょう。そういうものを明示的に自分の体の中に取り入れなきゃいけないわけで、やっぱりそれはあんまり変なライフスタイルやものの考え方してたんでは全然それダメだから、もっとなんか哲学的な問題ですよね。そのフィロソフィーの問題だよね。人は何でしょうかとか、組織は何でしょうかとか、そこを熱心に勉強しなきゃいけないわけですよ。相手は自分で実力磨かなきゃいけないわけで、だから逆にブロックチェーンなんかは動いてれば別にいいわけですよね。そんなもん気にする問題じゃないわけですよ。今これから始まろうっていうことだから、面白がってみんな開発し、面白がってっていうか、まあ面白くと面白くやってるわけよね。でもあれ広がって実際に使われ始めればですね、別にただそれだけのことよ。ネットがどこでも繋がって、それ Wi-Fi どこでも繋がって当たり前でしょう。ブロックチェーンも同じですよ。もう何も使われだしたらですね、なきゃ困る、あって当然のものになるわけで、要するにその上で何をするかでね、Wi-Fi が繋がりましたと、これはすごい。じゃあ次は Wi-Fi 使って何を、ね、どんなページ見るんですかという話でしょう。ネットが繋がって、何が起きるんだろう。じゃあ繋がった後は何をしましょうかだよね。そういう話になってきますから、ブロックチェーンっていうのが広がってくればですね、それ使うのは当たり前でね、それ使うことそのものはなんかすごいわけでもないんですよ。要するにその上で何をするかなんですよ。私はなんかやっぱりね、ものすごくこれ、人っていうものがこれからクローズアップされると思うんですよね。結局その地球温暖化のこともね、それからウイルスのことも経済のことも、やっぱりこう、個々の利害損得ではいかんともしがたい部分になってますよね。大きな調和を求めないとどうしようもない世界ですよね。しかもその大きな調和を求めずにみんながやりたい方でやってたから、最後この発散しちゃったようなところがあるわけですよ。体系がね、発散しちゃったと。だからこれはもう元戻さなきゃいけないわけで、新たなその均衡をね、新たな調和を求めなきゃいけませんから、そうなってきたら、やっぱ相当大胆な人間の発想と行動がないと、これ回復することって難しいと思いますね。したがって、今申し上げましたこれイノベーションの技術ね、ブロックチェーンとか AI とか IoT とかロボットとか、こういうものっていうのはある種そういうもっと建設的に生きる時代の基本的なインフラの部分なんですよ。あとは循環エネルギーもそうだな、免疫を高めるための微生物なんかの全部それは循環型のもと微生物でしょうな。それからなんですわね、免疫力を高めるためのいろんな方法なんかも、要するにそれが目的ではなくて、それは次の時代を支える重要なインフラだっていうことですね。そういうもののインフラが広がってくると、今我々が直面している困難の多くは困難でなくなるわけですね。もっとその安心して日々暮らせるようになる、あるいはもっとなんて言いますか、余計なことを考えずに、あまり非人間的なことを考えたり行動したりせずに毎日暮らせるようになるわけでありますよ。そのために新しいインフラに入れ替えようってわけでありますから。で、なんかそうなってくると、ブロックチェーンの時代っていうのはその人が機械に乗り込まれるんじゃなくて正反対ですよね。あんまり意識しなくて済むようになるわけですよ。そういうややこしいマネジメントの問題っていうのは、ややこしいマネジメントの問題はあんまり意識しないで済むようになってきて、だからもっと人って人間らしくクリエイティブに考えてクリエイティブに行動しなきゃいけない。そっちの教育をよっぽど熱心しなきゃいかんということでありますよ。それはやっぱり大変でですね、まあコミュニケーションっていうことで言いましてもね、言葉から始まって、まあね、話したり聞いたりすることもありますし、 それからやっぱり、なんていうのかな、発想ですよね。自分が何をしようかという根本的な発想、なぜ生きているのかというこの発想の部分が、哲学の部分がないと、ね、今日何してるか分かりませんし、あとやっぱ技だよね。まあ農業のこともそうですし、いろんな手作業のこともそうで、やっぱり技は相当見上がなきゃいけないし、やることだらけなんじゃないですか。で、最終的にやっぱりその10年ぐらいずつね、こう目標を決めながら社会を動かしていくわけありますから、それはやっぱかなりダイナミックに物事変わると思うんですね。なんかワクワクするような時代が来てんじゃないかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、ブロックチェーンの時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。